中村文明のみるみる元気が湧いてくる。中村文明のみるみる元気が湧いてくるということで本日も、はい、この神戸の素晴らしいサテライトスタジオというんでしょうか。
そうですね、はい、
なんかビルの端っこに植えられた
端っこ言うか地下1階
地下1階前であれも通らず、
ね、通ってます通ってます、
でも神戸のサテライトスタジオっていうだけで楽おしゃれなとこみたいな
ね感じしますけどね。
イメージはあるでしょうけどそんなことは決してございませんなんてビリーさんに失礼ない
やいや、まあ、
はい、出だしからなんですけど、
はい、
今日はなんとゲストにですね、はい、ちょっとお久しぶりなんですけれども、は
い、すごいご無沙汰です
ね、サンマック出版の鈴木直樹編集長が
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ご無沙汰してます。
ありがとうございます。
あ、ビリーさんとは面識はある？
ビリーさんとも
ちょくちょく、
ああそうですか、
ラジオにも出てもらえます
。そうですね、
はい、
あ、ここはだからもう3回目ぐらい。
あら、そうなんですか、はいはい、サテライトスタジオに、
はい、あの、はい、あんちゃんと一緒にやってらっしゃる。
ああ、は
い、
それで
それ来てもらいました。
なるほど、はい、いや、直樹さん久しぶりですよね。
ご無沙汰、1年ぶりぐらいですよね。
1年会ってない。
はい、あの渋谷の憧れ先生の時に。
おお、
もうでもいろんなところでやってるから、あ、
立ち話でね、
はいはい、
外で。あ、
そうです、そこ以来ですね。だから1年ぶりぐらい、ね、もうお互いなんかひげが白くなってきて。
本当ですよ、まあ、直樹さんもヘアスタイルが変わってなかったんで
トレードマークですから、
安心しました。なんか生えるわけでなし、抜けるわけでなしで
よく言われます。
いや、でそんな、
いやいや、ありがとうございます。今日はお招きいただきまして、
直樹さんを東京から招いて、
はい、そうですよね。
何のお話をしましょう
何も決めずに来たっていう
でもまあ直樹さんのおかげで僕もね、何冊も、
いやいやいや、それはもう本当僕のセリフですよ。もうい
やいやいや、
だから2007年から担当させていただいてますんで、
ああ、
もう彼も10年近いですよね。本当にもう
ですよ、
なんかね、もう本当勉強させてもらったことはいっぱいもう言えないぐらいあるんですけど、う
ん、やっぱり言えないことばっかりなん
です。いやいやいや、いいことばっかりですよでも、まあ、本もそうですけど、イベントもね、結構やらせていただいて。
ああ、ですよ、だからご縁塾のね、うん、だってね、きっかけをくれたのも、ね、
大きく
直樹さんですし、
すごいもう全国広がってますので、う
ん、なんかね、
あとポッドキャストも、
ポッドキャストも
で、それがこのラジオ番組
になったとか、はい、連動して、
やっぱり10年長くやってるといろんな広がりが見えて、うん、
ですね、
楽しいですね。
本当です、
こちらも本当嬉しいですよ。
ありがたいです。そんな直樹さんがなんか今度直樹さん担当のまた新刊が出るんですか。
そうそう、僕も一応、プレイヤーというか本作ってますんで、でちょうど、3月28日に全国配本になる本がありましてね、
は
あ
は
あ、まあ、沖縄に住んでる方なんですけど、うん、いや、なんでこの話を、ね、今日しようかと思ったら、やっぱり文明さんと10年お付き合いさせていただいて、ええ、すごく、まあ、頭脳明晰でもあるんですけど、やっぱ直感型ですよね。
ああ、もうそれは間違いないですよね、
はい、
深くは考えてませんしね。
いやいやでこのタイトルがね、第6巻で決めると全てに迷わなくなるっていうタイトルなんですけど、うん、いや、文明さんって僕から見てると、まあ、あんまり悩んでないような
遠回しにアホや言う。
いやいやいや、そういうことじゃなくてね、
今日楽やわ俺。
でもね一番学んだのはやっぱりそのひらめきとかでこう物事判断して生きていくっていうのはね、一番僕は勉強になったと思うんですよ。
いや、だけどね、まあ、それは第6巻っていう、これタイトルの本なんですよね、うん、
はいはい、
だけど、まあ、第6巻と直感みたいなものが、
そうですね、まあ、直感ひらめきが、ちょ、だから第6巻っていうとなんかお化けが見えたりとかね、なんか変なものが聞こえたりっていう勘違いする人もいるんですけど、もう例えば電車の中でうとうとしていて、あ、もう次降りなきゃいけないっていう駅の直前でパッと目が覚めることってないですか。
ああ、あります、あります。
あと朝起きた時にパッとひらめいたりとか、うん、
で、あの目覚まし時計が鳴る2分前ぐらいに起きるとかね。
そうそうそうそう、でそういうのも実は第6巻なんですよ。でただ僕らが今あの現代人というのは五感さえもほとんど使ってない状況で、うんうんうん、もう食べるものも要は賞味期限見て 食べられるかどうか判断したりとか、うんうんうん、昔はなんか匂いを嗅いで、うん、で匂いってのはもう脳に直結してるので、ね、そういう五感を使って生きてたのに今ほとんど使ってないので、うん、結局六感までたどり着けてないんですよ。
なるほど。
でそれをまあ面白おかしくね、ちょっと沖縄の人らしく、まあ、あの上市雄太の素質も混ぜながら、
なるほど、
作った
もの。僕思うんですよ、うん、僕も思うんです。それは仕事しててもいろんな選択肢の連続じゃないですか、はいはい、でその選択肢の連続のどれか一つをそれぞれが選びながら人生をね、なんかこうなんか編み物編むかのごとく、はい、こう作っていくんでしょうけど、はい、その結局選ぶ瞬間っていうのは本人の直感ですよね。
そうですよ、
最終的にはね、なんぼいくら人に相談したかって最後に選ぶのはその人の直感なんですから。
でほとんどの方が要は、まあ、僕も含めてですけどこうジャッジをするんですよ、
うん、
こう判断とか頭で考えて、それがいいか悪いか判断してこう計算が入って、で文明さんどっちかというとジャッジよりチョイスの方じゃないですか、
ね、
選択していくっていうか、もう頭で考えてパッと行くよりもまずは、チョイスで選択をして、で選んだ方を突き詰めていくっていうね。だからあの天命追求型っておっしゃってますけど、天命追求型の方はどっちかというとこう第六感的なのかなっていう気がとっても、
でまた動きながら考えるんですよね。
そうですよね、
で動きながら考えていくんでまた選択肢がこう広がるというか変わるというかね、はい、
だからこういう方に、なんであのひらめくんですかって聞いても、うん、実は よく分かんないっていうかね、あのいやなんでやろうなってなる。
だけどね、判断基準は、はい、あのなんかこういつも童心に変えるというか、うん、大人になってたくさんの情報とかいろんなものを知ってしまったがゆえに、はいはい、こう悩みなんて生じてきてるのかなと思うと、なんかぐーっと自分のこう意識年齢を下げていって、はい、で7歳8歳ぐらいのあの、はい、何も考えずに野山を駆けずり回ってた頃の あの時の僕の感覚ならどちらを選ぶかなとか、そうするとなんか、ね、直感力磨かれてくるというか、
いやそういう話になると結局ビリーさん文明さんの生まれ育ったね、やっぱ旧宮川村 の、まあ、何のためにの映画でも撮らせてもらって、やっぱりあの原体験があるっていうのはすごく貴重じゃないですか。
そうですね、
あそこにやっぱり立ち返っていけるっていう感性が、もう50近いのにね、いまだに子供みたいだっていう、いや、いい意味でね、いい意味で
いやだけどあのそれをねまたねこう鹿児島のあのまあ今度うちの次男坊がお世話になる学校の、
はいはい、
あの
あ鹿児島行かれるんですか。
1年間だけね、もう高校はもう行かんでいいと、
はい、
で日本の高校はもうまあまあ中学の延長みたいな感じで、うん、なんかうちの息子には合ってないかなと思って、う
ん、お兄ちゃんは海外、
もうあいつは中学の3年の途中から行かしましたけど、
ね、
ちょっとタイプが違うんで、もう一磨きちょっと鹿児島で1年させてから行った方が、
なるほど、
次男はなんかねハマりそうなんで、だけどそこの、まあ、外語学院の先生が、はい、やっぱりねあの、まあ、直樹さんと同じようにというか、その世の中があまりにも家庭の中なんかも便利になりすぎたがおかげで、はい、やっぱりこう会話が少ないわけですよね、うん、親子の会話で、何か風呂を焚いてくれてとかね、はい、なんかいろんな洗濯を干してくれてとか、はい、こういろんな家庭の中のこう仕事でコミュニケーションというのは取れる部分が多々あると思うんですけど、はいはい、それがあまりにもみんな全自動になりですね。
だって同じ食卓にいてもみんなそれぞれ携帯で違う人とつながっていますからね。
いますよ街中でも、はい、明らかに恋人同士の2人がなんか飯食いながら2人で携帯見てますよね。なんかね、
そういう現象で日常一般的になってしまったので、
なんでその外語学院のね先生がなんか会話というレベルのもっともっと深いこう対話というね、対話ロジーというものを重きを置いてやるべきなんだと。でそれもねまあ話聞いてると今の言う第六感というか、まあいわゆる直感力を磨くためにもやっぱり自分自身ともっと深く対話をすること、で他人ともっと対話を交わすこと、はい、そして自然との対話によって、はい、その動心とか、ね、直感力って磨かれる、
はい、そうですね、
あともう一つ言うならば異文化との対話、あ、そうですね、だから外国から日本を見るとかね、なんかそういう対話には4つの種類があって、はい、 その4つのその対話力を磨くと、もしかすると意外にね、この第六感とか直感力が、
ね、だからこう言い悪いじゃないんですけど、まあ、今小学校でも英語教育が入ったり、あと大学の教育学部を出てすぐ先生になったりするじゃないですか。でもそのための素養がね、じゃあ小学生の時にはもっと日本の文化を知った上で、じゃあ語学を身につけて海外と対話するっていうのはありだと思うんですけど、日本の教育を減らして英語を増やすとか、あと学校の先生もそうじゃないですか。やっぱり社会経験、人生経験を踏まえた上でようやく今の子供と向き合えるのに、そういう免疫がついてない方がね、すぐ先生になってこう潰れてきますよね。だからどっかそういうやっぱ教育タイプ、多分文明さんの今後のテーマは教育って入ってくると思うんですけど、やっぱそこはやっぱり逆に次男さん楽しみですよね。
なんで、あのつい、まあ、2月に、はい、あの珍しいかもしれませんけど、はい、僕とその次男坊ね、中学3年生の、はいはい、この次男坊と2人旅に行ってきまして、パラオに行ってきたんですけど、でパラオ の, あの、まあ、戦時中の言ったらね、こうすごいそこにこう大きなドラマがあって、はいはい、なんかそれをこう肌で触れる、なんか歴史とかその日本人のなんかそういう戦時中の行いとかね、はい、なんかそういうものもなんか自信も持たせてやりたかったんで、あの次男坊を連れて2人で行ってきて、
あ、そうですか。
で2人 で, いいで、ね、まあ飛行機の中といい、そのホテルの中といいね、ほんまこの次男坊とは話が尽きなくてですよ。
いやいい、なかなかね
2人で取り合いしながら喋ってるんですから、
ね、いや今ね中学3年生の特に男の子とお父さんってほとんど会話ないですよ、
なんからしいですよね、はい、うちはね、そういう意味ではもう本当ちゃらけてるところもあるし、
いい体験ですね。
だけどね、確かにそのペリリュー島とかのいろんなところの戦績、はい、その戦の跡を見て学ぶべきことも多々ありしましたけど、でもね、うちの 2番目はほんまこう壁がないんですよ全然。でそのいわばパラオの人たちが日本人が大好きっていうのがあって、はいはい、それで、まあ、そんなことをいろいろと彼にも話して教えていくうちにね、ホテル戻ってきたその夕方に、はい、そのまあ、この間のいつぞやもこの話したんですけど、ホテルの僕ら一緒に泊まってた部屋のこうバルコニーみたいなのがちょっとあって、はいはい、でそこのこう扉開けてバルコニーに降りてみたら、その地元のパラオ人の中学生かなぐらいの感じの年代の子たちが、はい、教会の横の空き地で30人ぐらいがそのバスケットボールとかバレーボールとかをこう適当にやっとるんですよ、はい、でそれ見た瞬間ね、うちのその息子英語全然喋れないのに、はい、その3階のバルコニーから、はい、もうね両手広げてハローって言い始めてね、ほんでね向こうがね、日本人かって聞いてきてるんですよ。で、I'm Japaneseかなんか言いながらね、で俺も混ぜてくれとかって言って日本語で言いながらね、ちょっとお父さん俺ちょっとあこ行ってくるわ言ってね、そのまんま走って、
壁ないですね、
壁なし、もう直後にバスケやバレーボールをやってるんですよね、はい、でどんどんね30人ぐらいいたのに人数がだんだん、親が迎えに来たり家ぼちぼち帰らなあかんとかみたいなのがあったみたいで、子供の数がこうどんどん減っていってね、残り3人ぐらいになってきたら、はい、下から僕に向かってね、ちょっと俺こいつのうち遊びに行ってくるわと
かね、もう日本にいるだと
待ってくれと、お前夕飯食いに行く予約してやんねやぞ言うてね、そらいかん言うてね、帰ってこいって帰らしましたけど、だけど僕ね3階から彼がバスケやバレーボール一緒になってやりながらね、ものの数秒で打ち解けてハイタッチしながら一緒にこのパス回しとかしてるんですよ。もうあれ見た時ね、英語の点数が何点取れるかとかね、数学の偏差値が何ぼかとかよりも、こうやって歩み寄れる能力の方が、試験には点数として評価されませんでしょうけど、この方がよっぽどすごい能力だってね。
そうですよ、さっき文明さんおっしゃったね、こう壁があるかないかって、要は他人との比較じゃないですか、やっぱ壁を持ってしまうってことは他人と自分を比較して違う物差しで自分を卑下したりとか、自信がなくなったりとか、そういう、こう、まあ、大人もすごく多いですよ ね。
だってもう走って行こうとするから、お前英語喋られへんねんぞって言うから大丈夫俺天才やしって言いながらねいやいや天才やし言う一言で自信を持ってね、でもあれ 一人でね行けないですよ、はい、なかなか
行けないですよ。
友達と二人でお行ってみようかとかね、はい、その相談の上で二人で行くならまだね、はい、あるか知らんけど、はい、あいつ何の戸惑いもなく
やっぱ中村文明の子ですね。
そうっすね。
いやあれはもう僕パラオに行ったその3日間ないし4日間で、うん、一番思い出に残ってる出来事はそれですもん。
いつも中村文明のポッドキャストを聞きくださり誠にありがとうございます。人に出会って自分と出会う中村文明と学ぶご縁塾第5期開催決定。自然との対話、命との対話、史実との対話、自分との対話、全4校4月15日良いご縁の日12時より申し込み開始。4月17日より4月19日中村文明と行く台湾ツアー。普通のツアーではない、楽しくとっても濃いツアー。それに伴い台南市地震への義援金募っております。一緒に台南市政府に義援金を届けに行きませんか。初開催、参加者10名様限定、中村文明とたった10人の生き方相談会。過去にこんなことがあった、家族のことで悩んでいる等、相談内容は自由。一つ屋根の下、膝を突き合わせて一晩かけて話し合い、納得いかなければ返金します。こちらすべての詳細はホームページよりご確認いただけます。カタカナでクロフネと検索ください。それでは後半もお楽しみください。
なんかね、その今日あの本もね少し触れさせていただいてるんですけど、その第六感を紐解いていくと、まあ、中国でいうあの陰陽っていう考えになるんですよね。で、まあ、陰陽のこと言うとねちょっと非常にあの時間ないと思うんですけど、何が一番大事かってやっぱ中陽っていうのがよくね、いろんな人が今言っていて、まあ、人生いろんなことが起きますけど、要は中陽、まあ、木で言ったら幹の部分に帰っていけるかどうかっていうのはすごく大事にしてるらしいんですよ。でこれはもう沖縄でもそうだし、だから壁がない子っていうのは要は目の前に起きたことを自分のこととして受け止められるので、絶えずそのニュートラルっていうかね、中央のポジションに立っていられると思うんですね。これがやっぱりさっき言ったそのジャッジとかですね、シンクとかこう考えたりとか、判断みたいなことが入ってくると、どうしてもこうブレてきてしまって、まあ、今情報過多ですので、いろんな情報に惑わされてこう自分の軸がぶれてしまうんですけど、その中学3年生からね自分のやっぱ中心軸をしっかり、あの自覚しておくってのはものすごい大事なことだし、
だから僕は思わずお前は本当ねどこの国に行っても多分大丈夫やわって言って、これができれば誰にでもね、愛されると思うし、可愛がられるだろうなと思うとね、
親父超えてますね。
本当ね感心しましたよ、僕でもあんな要せんかったですよ、子供の中学3年の時、果たして自分があれと同じことができたかなって考えたら、確実に無理だったろうなと思うんで、
いや宮城さんもそろそろねそういうお子さんの成長を見て自分のことを受け止めたまだまだやなっていう域に達してますね。もうね、一番下の子はどうしてですか。
一番下が一番大変、小学校4年生です。
ああまだ4年生
ですね。でもなんか上2人と、まあ、比べんでもいいですけれども、はい、身の軽さとか、こう根性とか、なんか負けず嫌いの度合いとか、もうそんなのもう一番3番目も一番スペシャルですよね。
いやそれは兄弟ってね、あの2人だと次男の方で、3人だとやっぱり三男坊が一番やんちゃというか、
たくましいですね。なんで3番目もね、なんでまあ次男も贅沢かもしれませんけど、はい、だけど中学3年生でだって小学校の頃からロサンゼルスは行ってるわ、沖縄もかの北海道も何べんもあいつら行ってるんですし、かともや台湾からニュージーランドから今回のパラオからってね、海外だけでも4カ所も5カ所も行ってるんですよ。
もう3年は宇宙しかないじゃないですか。
そうだ本当に
宇宙に行くしかないですね。もう
だからもうね比べる度合いが違うんですよね。なんでその自分でもはっきり言ってました、パラオで、はい、その向こうの現地のガイドの人とかと も,、はい、もすぐ仲良くなってね、で一緒になんか逆立ち競争みたいなこともしてたり、はい、船のへさきのところから海に飛び込むのに、はい、その 何ですかガイドのね現地人はね、はい、そこでねこうバク宙しながらバク転しながら海飛び込んで、はいはいはい、もう瞬間俺もやるって言ってねで最初は腹からバーッと落ちてましたけど2回目もっとくるっと早く回ったらいけるぞって言って話してたら2回目に綺麗に飛び込めたらその船に乗ってるツアーで動いてるみんなからもうヒューガ君ヒューガ君ってもう大人気になってですねで結局その言葉も通じにその向こうのガイドさんと一緒になって何か写真撮ってね、はい、なんか可愛がってもらってしてましたよ
お兄ちゃんもダイナミックかと思ったけどヒューガ君次男さんは輪をかけて、
う
ん、
いやもうそういうところの天才度合いは2番目が一番
あそうです
もうね壁全くありませんから
だってね一番最初会った時ってまだ3番目の子が生まれたぐらいじゃないかな多分
そうでしょうねだって10歳なんですから
そうですよね、すごいな、
まあ、3番目はもう一つ輪かけて
まあでも楽しみですよね、
うん、なんでまたあちこちいろいろ出たろうと思ってね、もうカンボジアだなんだいろんなとこ連れて行っていろんなこと感じさせてあげて僕はもう体験に一番金かけるつもりでいるんで、うん、物形に残るものなんかよりね経験に勝るものないじゃないですかそうですね本人の中の枠がどんどん広がるんですからね、
はい、でもねなかなか今そういう父親が子供に背中見せられる機会もないし意識もかなり薄れてますよね、
でも飛行機の中やその乗り継ぎのためにトランジットで乗り継ぐ時なんか3時間待ちとかね、はい、そんなもん何回かあったんで、はい、もうその間ももういっぱい2人でいろんな話、普段ねあんま会えないからですね、
でもねあの僕文明さんとね出会っていろんなことを教えてもらったんですけど、うん、それやっぱ、まあ、男たるものはやっぱり生き様で見せていくっていうのも実は僕すごく影響を受けてるんですよ、でうちも男の子なんでね、
うん
まあ、ちょっとやんちゃな時期もあったけど今ね本当音楽で頑張って、それで結構あのデビュー近くまで実際今行ってるんですよ、
そうなんですか、
はい、で頑張ってね、まあ、2人暮らしなんでね、うん、あのキャンピングカー借りて2人で旅に行ったりとか、やっぱり対話することをすごく大事にこの数年間、その前がねちょっとかなりしんどかったです
あの息子ねちっちゃい時可愛い子やったのにある時から急に変身しましたよね、
ある日いきなりですよ、それこそ文明さんとやった話し方セミナーと名古屋で2010年夏にやって一泊名古屋に泊まって次の日帰ろうと思ったその一日でもう大変身しちゃったんですよ、あの日帰ったらもう髪が真っ赤っかになってて、もうタバコバンバンしてそっから3年間
あんなに人懐っこくてねいい子やったのに、ね、次会った瞬間お前どうしたんやみたいなね
毎週髪の色が変わってました、ね、でも今ねもう180超えてね、相変わ自分で全部音楽を作ってやってますよ、ちょっとまだね詳細言えないんですけどあるあの人と一緒にグループ組ましてもら
って、
というところまでね
あちょっとね、天才肌かもしれませんね、
いやいやいや、でもちょっと表現違うけどどっちかというと文明さんの息子さんたちにあのスピリットは似てるのかもしれないですね、
うん
やっぱり今の教育がもう彼は全く馴染めないし、やっぱその中に自分の生きていくっていうのをこう見出せないところでね結構あがいてる時期もありましたけど、だどっちかというとやっぱ直感型というか、
う
やっぱりひらめきとかときめきでこう生きていく
タイプ
ですね。でもそういう子すごく最近増えたん
で、そうですね、
ビリーさんの周りにも結構いるんじゃないですか。
多いですよね。
多いですよね、
はい、今あのふみちゃんの次男坊さんの話しましたけど、鹿児島でね、はい、僕も久しぶりにパッと顔見た瞬間に
あ
ずっと見てたんですよ、
はい、
ひゅっと見たら僕横にスッといますもんねでビリーさんやろとか言ってたおっちゃんのこと知ってるんか、あいつは有名やでとか言ってあの第6巻とかなんか自然と来ますもんね。
あそうなんですよ、
こんにちはも生なしですピタッと来て、
はい、だビリーさんもね魔法学校
やってますけど、ね、
いやビリーさんもね本当いろんな人から聞くんですよ最近。
あそうですか、ありがとうございます。はい、
なんでやっぱりそういう
大人気ですよ。
大人気ですね。
大人気。
いやもう
だから
今度またちょっとビリーさんに仕事を分けてもらおうか思って、
ね、何を言ってますね
今企んでることもあるんですよ
でもねそうやっぱり感覚をこう伝えていくっていうか、
はい、
言葉にでき、まあ、文明さんもそうですけどね、言葉にできないものをあえて言葉も使いながら伝えていける大人の人がもっと増えていけばね、もっとやっぱ感覚的になって、だってもう日本が世界に提示できるものってやっぱ精神性しかないと僕は思ってるんですよ。
いや本当そうですよ、ね、あの資産というかね、こんななんか資源があるわけでもなし、
自給率も低いです
し、もうテクノロジーの部分はもうどんどん移行されてきてるわけですし、あとはもうね、この紡いできた文化や精神性ですよね、うんうん、
はい、 だっていまだにね世界はあの平和になろうと思ってる国同士が争ったりとかですね、うん、僕らから見たら信じられない理由で殺し合ってるんですよ、
ね
うん、
武器の量の、ね、数の競い合いばっかでしょ、うん、
すごいですよ。
なぜねこのなんか当たり前に日本でずっと紡がれてきた、はい、いわゆる、ね、こうお互いがお互いにお裾分けし合ったりね、はい、いやおかげさまで言うてね、うん、ありがとうねの言葉を増やす生き方を、はい、これは世界一してきた国じゃなかろうかと思うんで ね、 そうですね。
だから本当に今世界ってあのいろんな意味で激変していて、昔だったら10年20年経ないと変化が分からなかったことが本当にもう1週間とかね、
早いです。
下手したら数日間で見て取れる時代じゃないですか。だからやっぱり変わるものと、あの松尾芭蕉の、ね、不易流行じゃないですけど、やっぱ変わっていくものと変えちゃいけないものっていうのが日本はね結構見て取れる国かな。でこの間知ってます、あの1月の今年の24日かな、沖縄で39年ぶりに雪が降ったんですよ。でだから名護市で、観測、みぞれが観測されて、それはあの沖縄本島で雪の観測されたのは史上初らしいんですよ。
うん、で喜んでましたよね子供たちね。
で同じ時期に実は僕北海道の、洞爺湖の近くにいたんですけど、もう本当に何十年かぶりの大雨だったんですよ。で2月の上旬に行ったんですけど、2月の上旬に大雨が降るというのはほとんどないらしいんですよね。だから世界の気候もそれだけもう激変していて、明らかに何かが大きく変わっているときに、やっぱり変わらない穏やかな心とかですね、ああいうあの矢をよろずの神的な感性とかをやっぱり発信できるのはこれ日本の役目かなという気がしていて、
いや思いますよそれこそね。だってこれね、大阪だったら USJ があり、はい、東京にはディズニーランドがあり、はい、もう次から次へと新しいアトラクション、はい、次から次へと新しいパレード、はい、次から次へと新しい宣伝広告を打ち続けて、人の興味を引き続けて成り立つアミューズメントパークみたいなものと、僕は絶対いつも、ね、伊勢神宮を比べてまうんですよ。
今年ね、伊勢のサミットが、また違う見方されると思うんですけど、僕も、ね、全く同じ意見ですね。
だって伊勢神宮なんか何にも宣伝してないのに、何百万人という人が毎年変わらず訪れ続けてますよね。でね、例えば投げていただくお賽銭の額は人それぞれなんでしょうけれど、でもそれの投げ込むお賽銭に対する費用対効果なんて誰も期待してるわけじゃない、いわゆるね神がかり的なものに、あんな数百万人という人がね、全く宣伝なしで訪れてる。で僕もう一つ思うのは、なんか日本中に観光地と名の付く場所っていうのは山ほどありますけど、でも有名観光地で最も外国人観光客が少ない観光地は伊勢神宮だと思うんですよ。伊勢神宮ってね、外国の方がお参りしてる姿あんま見ないんですよね。ゼロとは言いませんけど、本当に少ないんですよ。
そうですか。
なんである意味日本のいわゆるその神道という宗教のある意味聖地みたいな風に外国の方はそういうふうに受け止められてるんかなとか、なんでちょっと近寄りがたいとか、だからそういう意識もあったりするんかななんて思うけど、今年の、今回のサミットでね、わーっと門が開いて、そしてね、伊勢神宮っていうところがまさに日本の心のふるさとなんかっていうのになって、一気にネットで広がったとしたら、僕ね、伊勢志摩に訪れる外国人の数格段に増えると思うんですよね。
そのサミットに絡めて中村組は何か動きはないんですか？
中村組
はまあまあまあ、そのサミットに間に合わせるつもりでそのレストランをですね、
いや僕ね今思い出した、数年前に今はもう他界された中山康夫先生と宮城さんと3人で一回対談しながらお参りしたんですよね。あの時にやっぱりそのお伊勢さんの参道の意味っていうかね、あとどの季節に行ってもその色物の植物がないっていうのは、いつ行ってもずっと変わらない姿でいるとか、そういう話をねお二人から聞いてすごく、ね、今思い出しました。
確かに神宮内は花が一輪も割りません、割ってませんからね。季節の移り変わりがオール針葉樹なわけですから、春に行こうが冬に行こうが景色は何も変わらないんで、その変わらないということをねすごく大事にしているという、この伊勢神宮を思うと、なんか変わりゆくものばかりを追い続けるですね、その表面上のものよりもその変わらない なんかこう根っこを見る癖みたいな
ですね。そうですね。だからそれが要はね第6巻にもつながるんです。
なるほど、
はい、
なるほど。うまいことこう閉 まってきますね本当にもう
やっぱ文明さんのね弟子の人
です。頭皮の締まりはちょっと薄い
弱そうな、ね、相変わらず
なんですけど、はい、この話の締まりがこの、
ね、時間もちゃんと見ながら喋っていただきますし、はい、
だってポッドキャスト5年間やらせてもらいましたもん
ね。そうですよね
でもこの何分何秒で喋れっていうの結構僕得意ですよね。
はい、はい、得意です、
うん、でピシャッと終わらすのがね非常に得意なんで、
得意です、
まあ、直樹さんとはちょっと続けて、はいね、2本分ぐらいは撮りたいなと思ってるんで、は
い、よろしくお願いします。
次週の分もお楽しみにしていただきながら、ね、はい、とりあえず今週はこの辺りで、
はい、
しゃべりまくりの中村文明と
ビリーと、
三幕出版の鈴木直樹でした。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
わからなくて通り触れてるだけ聞かせてよ君のストーリー一人抱え頑張っていたんだねそのパワーをぜひ僕らに分けてくれないか